心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
皆さんおはようございます。時刻は9時1分を回りました。ここからの時間はそんな和尚の一人ごと。横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職のお話をお届けいたします。今日も生放送でお送りしますよ。それではおっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう11月最後の金曜日ですね。
そうですね、早いですね。もうちょっとするともう師走ですからね。
ねえ、
でもまだ雪が降らないんでね、
うん、今年ね、よかったですね。遅いですね、
うん、なんか昨日ね、一昨日あたり大荒れだとかね、うん、今日はね大荒れしますよなんて言ってますけどね、はい、まだ雪の顔を見てませんので、まだまだ見たくないなという気持ちの中でねいるんですけども。
そうですね、まあ、12月師走になる前に、うん、まあね、先生が走って歩くって言いますが、おさんも走って歩いてありますが、11月も走って歩いてるっていうことで、
いつも走ってますね。
今も今日も忙しいということで、そんな中ありがとうございます。
まあ、いろんなことがありますけどもね、
どうしたんですか？
のはいいんですけどもね、一昨日の日ですね、私携帯電話を壊してしまいましてね。
あら、落としたんですか？どうしたんですか？
なんかね、たまとんに入れてたのかどうかわかりませんけどもね、なんか落ちたんですね。
あら、
地上に。そしてそのまま車でね、うん、ご丁寧にね上がってしまったんですね。
じゃあもう
引いてしまったようなんです。
ガラスが割れた。
割れてはいなかったんですけどもね、なんか液晶がね、はい、なんかねあちゃこちゃ言ってましてね、
わ、
こんなことがあるんだっていうことでですね、ちょうどそれがね一昨日のねお昼だったんですけども。
そうなんですね、うん、
それまでねほら大体ね、こうやってね放送が終わるとね、
はい、
また来週何を喋ろうかななんてね、はい、こう考えてね、
はいはいはい、
ずっとネタを温めていたのが、うん、全部消えてしまいましてね、頭の中が真っ白けというパターンでね。
そうでしたか、うん、
今日もまあのこのこやってきましたけどもね、
いや
何をねお話ししようかななんてね、
いやいや
考える間もなくね、スタジオに着いてしまいました。
でもショックですよね。
そしたらね、
はい、
そしたら今ね、いつもねそこのスーパーさんのね、うん、駐車場にね車止めるんですよ、うん、で車止めて車降りてそして出たらね、今その9時に開店するスーパーさんがあるんで、
はいはい、
よくねそこに人がこうほら開店待って並んでるんですよ。
ああ、そうです ね。
そこにですね、うん、なんとお寺の隣のお母さんがいたっていうんで、ね、びっくりしました。私も
話しました。
うん、こんにちはってね言ったんですけども、最初はね、いやーね、まさかねこの時間にねここに隣のお母さんいると思わないじゃないですか。
そうですよ ね。
でも他人の空にってのありますから。
あ、確かに、
ね、だいたい、ね、2,3 人ぐらいはね同じ顔の人がいるって言いますからね、はい、
そんなに
いるんですよ、これ、ね、日本国にはだいたい同じぐらいの顔がいるんですよ。
はい、
似てるななんてね、
はい、い
や最初ね、あ、まあ、似てる人なんだろうなと思ったら、
うん、
ね、違うんですよ。
何ですか？
本人なんだって
言ってね。やっぱりご本人だった。
そうそうそう。私も驚きましてね。で、サプライズだったなと思ってね。はい、それでさらに頭が真っ白けになりましてね。なんでここで会うんだろうなんてね。
あ、何か、何かあるんでしょうね。
やっぱり縁っていうのはね、わからないじゃないですかね、はい。
そうですね。
いや、自分がね、絶対に会わないとかね、そう思ってるただの先入観であってね。
うん、
人はどこをね、活動してるかわかりませんので、それでね、会うこともあるんですよ。私なんか
はい、
名古屋空港でね、
名古屋
飛行機を待ったことがあったんですよ、
はいはいはい、
ね、昔名古屋秋田って飛んでましたからね、
うん、
ね、名古屋空港で困ってるとなんか見たことのある人がね団体で歩いてるんですよ、ね、それ誰って言ったらね、同じ集落の団体さんが、ね、
本当にな
んで名古屋でまた皆さんの顔見るのかなと思うとね、なんか思わずね、
はい、
恥ずかしくなりましてね、
まあ、
ちょっと本の陰にちょっと隠れてしま
いました。いやいやいやいや、話さなかったんですか？ 隠れたんですね。
なんかね、なんかね、妙な感じじゃないですかね。
確かに。
だからね、こう意外な場所で会うっていうね、こういう、まあサプライズですわな。いやいや、ね、そんなこともありますからね、今日はちょっと油断してたんだなって思いましてね。今日朝からね、ちゃんとお知り合いの人とこう会えるなんてね。まあこれもいい兆しだと思うとね。
あ、そうですね。
じゃあその方にあの、お話を頼まれてましてね、私ね、あの、修羅君のね、あの、まとめ役の方なんでね。でね、題名がね、なんかね、あの、認知症の予防についてお嬢さん話してくださいって言われるんですけども、
そういうお話もなさるんですね。
どうしましょうって、私の分野なのかなって思いますけどもね、まあそれなりにね、まあ独り言をまあ喋ってくれゃいいのかななんてね、まあ思ってますけどもね、
はいはいはい、
それはもう3日後の話なんでね、
もうすぐじゃないですか。
そうそうそう、だからまたネタ温めなきゃいけないななんて思うんですけども、ねえ、まあ、あの、題名がね、なかなか、こう、テーマを決められるとね、なかなか大変じゃないですか。
そうですね。
独り言は好きなこと喋ってもいいので、ね、あの、なんか、自由だな、なんてね、思う。ね、自分の好きなこと喋られるとね、なんとなくほら、こう、ストレスがないんじゃないかな、なんて話してね、なんて言いながら、昨日はね、あの、宮城の方のね、こう、お檀家さんの顔を見てきましてね。
あ、宮城県まで
いい。うん、今ほら、あの、うちのところもね、吉田の地区でもね、リンゴどころですから。
うん、そうですね。
ね、あの、美味しいリンゴね、あの、いっぱいね、今、収穫してね、今、出荷してる時なんでしょうね。
うん、
その中で、ほら、やっぱり、リンゴもね、やっぱり作った人のね、気持ちが映ると、その人の味になるじゃないですか。
あー、その表現好きだな。
そうそうそう、やっぱり一つとしてね、同じ味じゃないんだろうということにおきましてはね、やっぱり丹精込めるという。ね、それはその人が込めたもんですから、その人の味が出て当然だろうと。ね、そんなこう、リンゴをね、あの、ちょっとね、あの、ふるさとの香りみたいな感じでね、あの、たまに、なんかの用があった時にね、そっちの方にこう、寄りながら、ね、中さんの顔を見てくると、ね、これ食べて、なんてね、言ってくると、なんか喜びますよね。
そうですよね。
そうそうそう。でね、そんな中でね、まあ、いろんな話してくるわけですよ。
はい。
ね、まあ、朝、まあ、お嬢さんにわざわざ来たんだから、お茶でも飲んできてくれよってね。
うんうん、
ね、あ、じゃあお茶でも飲んでっかなんてね、うん、そんな話をするわけですよ。
はい。
そうするとね、まあ、いろんなこう、ほら、まあ、よもやば話っていうのがこれあるんでしょうけれども、うん、やっぱりだんだんにね、あの、そうやって付き合ってくると、皆さんこう、落とし落としてきますんでね、
うん、
あの、やっぱりね、お話はね、これからとかね、病気したらどうしようかなとか、ね、今、あの、家族と同居してるんだけども、なかなかね、なんてね、いろいろとあるじゃないですか。
そうですね。
その話をね、やっぱりあの、ね、汚くしてくれるっていうのはね、私の職業っていうのはね、やっぱりあの、皆さんにはね、信じられてるんだろうなと思います。もう汚く、お嬢さんだからってよく言うじゃないですかね。まあ、そういう気持ちをね、こう、ありがたく受け止めながらね、言った中でね、あの言葉がね、一つ出てきたのがね、就活っていう。
就活？
うん。要はね、就職活動じゃないんですよね。
また別の就活。うん、
終わる活動。
ああ。
うん。就活っていうのは要は就、ね、終了の就、
はい、
終わるに勝つという、うん、言葉がね、まあ、まあ今じゃね、あのそういう造語ができましてね、
うん、
あの使っているというのが、うん、まあそういうところなんでしょうけども、うんうんうん、まあ、自分の人生のね、まあ、ほら時間が少しずつ少しずつなくなってるっていうのはね、
はい、
誰しもが感じるわけですけども、
うんうん、
やっぱり高齢な方はね、もっともっとこう切羽詰まって感じているんだと思いますよね、
うんうん、
そんな中で、ね、終わる活動、
うん、
っていう言葉の中でね、就活なんて言葉をね、その方々言うわけですよ、
うん、
就活っていう、お嬢さんもう就活だよ私たちも、なんてね、もっと就職するんですかなんてね。
就活違い
ね。ね。まあ言っちゃったりなんかするんですけど。いやいや、じゃあ、どこに就職するのって言うと、大体世とかで、あの世とかね。
ああ、そういうふうに返ってくるんですね。
そうそうそうそう、そういう切り返しが来るんですけどもね。あ、なるほどな、なんて思うんですけどもね。うん、私たちの、もうね、無一物っていう言葉がありまして、
うん、
ね、一物もないんだよ私たちは、うん、持ち物なんか何もないんだよっていう言葉がこうありましてね、はいはいはい、だからそういうことをこう考えると、確かに着ているものだとか何だとか、いろいろまあ自分たちには生きている中には持ち物があるんですけども、うん、でもなくなってしまったらね、何もね、使うこともできないし、何もないのかななんて思うとね、うん、最後はこう、身綺麗にしていくっていうのがね、かっこいいんじゃないかなと思いましてね。うん、だから、飛ぶ鳥跡を濁さずなんてね、うんうんうん、こんなことを申しますけども、最後はもうすっと行くんだよなんてね、うん、そんな粋なね、そんな、こう、最後があるとね、まあいいんでしょうけどもね。でもなかなかそういかないのがね、自分の体がいつ尽きてしまうかなんてわかんないじゃないですか。うんうん、ね。だってこうやってね、 もしかしてラジオで喋ってんの、和尚さんがね、もうある時ね、もう帰ったらそこら辺でね、ぶつかったとかなんてあったのでね、ね、嫌でしょ、
はい。
ね、あれはね、急にね、バーンってね、当たっちゃったなんてね、うん、そんなことがある。だから、うん、何があるかわからないので、
はいは
い、だから、何があってもいいように、今からこう、用意をしていくということにおいての活動なのかな、ということでね、就活という言葉。言うんですけどもね、はい、どんな風にしてなっていくのかななんて、あとはね、やっぱりうちの中でね、例えば子供さんたちとね、まあ気持ちが合わないのはこれしょうがないんですけどもね、これもうジェネレーションギャップですからね、世代の違いということでございましてね、でも昔はね、ほらね、子供っていうのは親から生まれてますから、ね、親の言うことは聞きなさいよっていうところで、子がね、親に従うというようなところが、まあ普通みたいな感じで、
ね、うん、そういう言葉ありますしね。
ね、生きてきたんですけどもね、今はね、逆にね、親がね、子供に気を使う時代になっちゃったのかなっていうところにね、難しいところがあるんですよね。
そうですね。
で、そういうことを受け入れられればいいんですけども、なかなか人っていうのはね、昔の固まったその観念にね、どっぷりと浸ってるのにね、それを変えていきましょうっていうのはね、なかなかね、難しいことですよね。
そうですね。
だからそんな器用にできないわけですから、そこで自分のね、心と現状のね、葛藤を常に心に抱えながら生きているというね、誰しものこう気持ちにならないかなと思うんですけどもね。
そうですね。
まあ、100% ね、相手の気持ちが分かるなんてことはないわけですから、
はい、
ね、どんなに言葉で説明してもね、自分の心を全部表現することって私はできないと思いますね、そうなると聞いてる人もね、100% ね、受け止めるなんて最初からできないんですからね、まあ半分ぐらいじゃいいんじゃないかなというところでね、ちょうどね、ボールがあるじゃないですか、ボール、ね、玉っこ、
玉っこ、はいはい、
野球の玉っこ、ね、こうそれは丸いもんじゃないですか、でもね、こう、パンと例えば二つに割った時にね、断面というのはね、スパンと綺麗なわけじゃないんですよね。はい、ボコボコしてるじゃないですか。でも、断面はボコボコしても、二つ合わせると丸くなるって、そんな感じがいいんじゃないですかね。ねえ。で、それにはどういう、何が必要かなというとですね、これはですね、やっぱり許してあげるっていうね、受け入れてあげるっていう、その、寛容という気持ちなんですよね。
はいはい、
相手は許してっていうね、謙虚さ、ね、その、謙虚と寛容のこうくっつきがデコボコしてるんですよ、きっと。ね、デコボコしてる。でも、二つ合わせると丸くなる。そんな感じのイメージがいいんじゃないかなと思うんですけどもね、要はね、寛容と謙虚っていうね、受け入れるということと、やっぱりね、減り下るっていうかね、謙虚さっていうものが必要なんでしょうね。それが、思いをやる方と、思いを受け止める方の気持ちのキャッチボールでしょうね。これがうまくできると、上手に接着して、最後は丸くなりました、ということでね。だからね、縁が縁になるなんてね、そんな生き方がいいんじゃないかなと思うんですけども、ね、口で言うとね、シミュレーションで言うとね、割と簡単なことなのかなと思っても、これが現実はなかなかできませんでね。
難しいでしょ
う。そうそうそう。だから口で言うほどね、人生はね、たやすくないわけですよ。
はい。はい、
ね。
深いです。
だから、頭では分かっていてもって言うじゃないですか。頭じゃ分かっていてもねっていうのが。
分かってるけども、
そう、だから、知っていてもできないという。ね、これが人の性なんでしょうね。
そうですね。
だから私の仏様の言葉にもね、ね、どうですか？
何ですか？
3歳の子供でもね、分かっているんだけども、80になったおじいさんはね、やることが難しいって。知ってるんですよ。子供だって知ってるんですよ、そんなこと。でも80になってもやること難しいってこともあるんですからね。ね、だから知っていて、やれるですかっていう。ね。言語が一致なんですかって。言うことと行うことが一致なんですかって。それは皆さんがね、誰にも言われないんですけども、自分で常に葛藤している言葉なんでしょうね。ねえ、そんなことを思いながら、きっとね、今日もね、先代のお檀家さんもね、悶々としてるんじゃないかなと思いますけどもね。でも、そんなね、気持ちもね、人がね、少しでもこう聞いてあげると、ね、なんとなくこうゆっくりするっていうところでね。
そうですね。
だから、溜まったそのね、ストレスみたいなものはね、少し出したらいいじゃないですか。
はいはいはい。
そうしとるとほら、 ね、あのプールがね少し開くじゃないですか、
はい、
またそこにまたちょっとこう不満がポポポッとこう入ってくる、また出してくると、これがいっぱいいっぱいになったらパンクしますから、うん、でその前に何とかした方がいいですよっていうのがね、まあ私の気持ちでね、それがきっとね、あの地方省に通じる話になるんでしょうね、なんてね、
そうですね、
そうそうそう、
ちょっと
あのシミュレーションさせていただき
ます、ね、でもあの、ね、先取りで聞かせていただきました、
こんな時間もね利用させていただきましてね、
はい、ありがとうございます。いや、まあ、
そんなあの拙い話でもね、あのお医者さんに話してくださいなんていう方もいらっしゃいますんでね、
はい、
じゃあ、あの、まあ、今日はこういうことでということでですね。はい、で、あと一つはね、あの、お知らせコーナーでございまして、いよいよ12月になりますんで、
で、
除夜の鐘。
はい、
ね、そろそろポツポツポツポツとね、はい、あの予約札がはけているようでございますのでね。
そうですね。
年
末恒例ですね。
そうですね。
今回はもう10回目で、すごい、一大、これまでにないような鐘付き。
そ
うですね。
そんなことはないかもしれませんけどね。
あ、そうですか。
いや、でもね、あの、皆さんたくさんの人が来ていただきたいですよね。
そうですね。
こんな時だからこそ、あるいはこんな時代だからこそ、
はい、
あるいはこんな気持ちだからこそ、ね、一年のね、あの、一番の節目の時にね、自分のね、すべての心をね、鐘の音にね、乗せてね、ついてもらうなんてことをしたらね、また来年が素敵にいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
はい。
はい。ぜひね、皆さん、お問い合わせの上、お申し込みください。
はい。
はい。あの、素敵なホームページにね、詳しく掲載されておりますので、
はい、よろしくお願いします。
西本さんでご検索お願いいたします。
はい。
はい。それでは、そんな和尚の独り言、あっという間にお時間となりました。
そうですね。
はい。ぜひ来週もお聞きください。横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。おさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。